こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は小児科医であり、発達支援に携わってきた西村由美が、1歳から入学準備期までの子どもに見られる発達特性に関する困りごとへ、家庭でどう向き合うかを整理した実践的な育児書である、言葉の遅れ、癇癪、多動、偏食、感覚過敏、登園しぶりなど、病院や園だけでは解決しにくい課題を対象に、医学、心理学、発達支援の知見をもとに対応の考え方と具体策を示している。単に症状や特性を説明する本ではなく、親の声かけや注目の向け方、環境調整、行動の見立てを通じて日常生活を少しずつ回しやすくすることを目的としている。発達障害の診断の有無にかかわらず、育てにくさを感じる家庭が子どもとの関わり方を見直す入り口として使える内容になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、肯定的な注目を土台にした親子関係の立て直し。本書の中心にあるのは、子どもの行動を変える前に親の注目の向け方を変えるという発想である。著者は、アイコンタクトや笑顔を伴う肯定的な注目を増やすことが子どもの安心感と協力行動を引き出す基盤になると考えている。これは単なる褒め方のテクニックではなく、親子間でどの行動に反応を返すかを調整する行動的な支援である。問題行動ばかりに強く反応すると、子どもは注目を得るために望ましくない行動を繰り返しやすい。一方、できている場面に先に反応することで、子どもは成功体験を積み、親とのやり取りを安全で予測しやすいものとして受け取りやすくなる。本書がこの土台を重視するのは、家庭での支援は毎日の積み重ねが前提であり、短期的な叱責よりも関係そのものの質を整える方が持続的な変化につながるからである。次に、ABC 分析で読み解く癇癪と問題行動の背景。本書は、癇癪や強いこだわりを単に困った行動として止めるのではなく、前後の状況から理解する姿勢を示す。その中心にあるのが、心理学の ABC 分析で、きっかけとなる前提条件、実際の行動、その後の結果を分けてみることで、行動が維持される仕組みを把握する。例えば、疲れ、切り替えの難しさ、要求の伝わりにくさ、感覚刺激の負担などが前提にある場合、見た目は同じ癇癪でも必要な対応は変わる。結果として、大人が注目しすぎる、要求が一時的に消える、望むものが手に入るといった要因があれば、その行動は繰り返されやすい。本書の意義は、親に原因探しの責任を押し付けるのではなく、環境と対応を調整して再発を減らす見方を与える点にある。行動の背景を分解して考えることで、叱る回数を減らし、予防的な関わりへ移りやすくなる。さらに、言葉の遅れややり取り力を伸ばすための発達段階別支援。本書は、言葉が遅い子に対して単語の数だけを問題にするのではなく、やり取りの基礎がどう育っているかに目を向ける。発語はコミュニケーションの一部であり、相手を見る、順番を待つ、要求を伝える、反応を受け取るといった前段階の力が弱いと、言葉だけを増やしても日常会話にはつながりにくい。そこで本書では、発達段階に応じた関わり方として、視線を合わせる、短く分かりやすく伝える、先回りしすぎず応答の機会を残すといった基本を重視する。これは療育の場だけで完結する話ではなく、家庭での会話の量と質を整えることが必要だという考え方である。親が一方的に教え込むより、子供が反応しやすい形でやり取りの成功回数を増やすことが、結果的に表現力や理解力の土台を作る。本書の強みは、言語面の遅れを孤立した問題として扱わず、対人関係と認知の発達の中で位置づけている点にある。そして、偏食多動感覚過敏、登園しぶりへの家庭内アプローチ。本書は、家庭で瀕死する具体的な困りごとを幅広く取り上げ、症状名ではなく生活場面に即した対応を提案している。偏食には、食べさせることだけを目標にせず、食感や匂いへの負担を踏まえた環境調整が必要であり、多動には単に落ち着かせるのではなく、動きたい必要を前提に活動設計を考えることが重要になる。感覚過敏についても、わがままと決めつけず、刺激の強さや回避行動の意味を見極めることで無用な衝突を避けやすい。登園しぶりも、分離不安だけではなく、見通しのなさ、集団環境の負荷、朝の支度の多さなど、複数の要因が絡む。本書は、こうした場面をまとめて扱うことで、保護者がその都度手探りで対応する負担を下げている。個別の現象を共通する考え方で整理するため、読者は別の困りごとにも応用しやすい。問題をゼロにするより、日常が回る現実的なラインを作ることに重心が置かれている。最後に、発達障害の基礎知識を更新し、家庭の見立てを整える視点。本書は、発達障害という言葉に不安や偏見が結びつきやすい状況を踏まえ、神経発達症としての基礎知識を分かりやすく整理している。診断の有無だけで子どもを判断せず、 特性が生活上の困難にどう現れているかを見直すことが大切だと示す点が特徴である。これにより親は子供を悪い子として捉えるのではなく、得意不得意の組み合わせを持つ存在として理解しやすくなる。また兄弟育ての違いや親自身の感情の揺れにも目を向けており、支援を子供だけの問題に閉じない発達の見立てが整うと、受診や療育に頼る場面と家庭で調整できる場面の切り分けがしやすくなり、支援の優先順位も立てやすくなる。本書の価値は情報を増やすことではなく、親の認識枠組みを更新し、日常判断の精度を上げるところにある。結論として、この本は言葉の遅れや癇癪、多動偏食、感覚過敏、登園しぶりなど育児の現場で頻繁に起こるが、受診や園だけでは十分に解決しにくい悩みを抱える保護者に特に向いている。発達障害の診断がまだない家庭でも、子どもの様子に違和感を覚えた時点から読み始めやすく、家庭で試せる対応を具体的に考えられる点が実用的である。特に肯定的な注目 ABC 分析、発達段階に応じたやり取り、環境調整といった複数の視点がバラバラな育児情報ではなく、一つの枠組みとして整理されているところが強みだ。類書の中には特性の解説によるものも多いが、本書は家庭内で何を変えるかに焦点を当てているため、読後に行動へ移しやすい。医師としての臨床経験と子育て当事者としての視点が両立しているため、専門的でありながら生活感のある助言になっている。支援の入門書としてだけでなく、何度も見返して実説見上げるための手元本として価値が高い。ご支援いただける場合は、西村由美ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。